本語の SBS です。
今日はドイツのベルリンに拠点を置くダンスカンパニーモティマルダンスカンパニーの主催者近藤元也さんとティツィアナ・ロンゴさんにお話を聞きます。近藤さんとロンゴさんは日本でダンスのスタイルである舞踏を学び、今回トワイライトとムットという2つの作品をオーストラリアで初めて上演しました。またダンスのワークショップも開催されたそうです。お二人には舞踏を始めたきっかけのほか、モティマルダンスカンパニーのダンスの特色などについて聞きました。
なんか舞踏というとイメージ的にやっぱ日本初の踊りのスタイルで、はい、こう日本的なあのイメージを持つ方もいらっしゃると思うんですけれども、
ある舞踏のある側面は非常に日本人の身体、それから日本人の文化っていうものをやっぱりあのそういう視点が非常に入ってると思うんですけれども、やっぱりでも僕は舞踏というものはやっぱり、ね、その日本っていう枠のくくり方だけで舞踏っていうものを見たら、やっぱりその舞踏を全部見切れないんじゃないかなと思ってまして、やっぱり日本ということをさらに超えて、やっぱり人間とは何かっていうか、そういうそのもっと日本っていうその地域に限らない、もっと普遍的なその大きな深みっていうか、そういうものがもともとのやっぱり舞踏が生まれてきた、舞踏を作った大野和夫さん、土方辰巳さんという先人の方たちがいますし、はい、あのいらっしゃいますけれども、やっぱりそのもともとのビジョンの中にはその日本っていうものを超えた人間というビジョンがあったと思います。僕は
ティツィアナさんはどうして舞踏を勉強しようと思ったんですか？
もともとは私子供からダンスが好きで、
はい、
ずっとダンサーになりたかったんですけれども、大学はボローニャ大学で、あの舞台芸術を勉強して、そこで初めてカズオノの書類館アーカイブ作られて、で先生がぜひ見に見てくださいと言われて、でカズオノの最初のあのリッテンフェイス、ダニエル・シュミットの映像、あの撮られた映像がを見て、でそれ大きな感動を受けて、その日はもう家に帰ってきてもうぼーっとしてあこれだと思ってピピーンってきてこれだと思って、その時まではいろんなダンスを学んで勉強して、あの歴史もあのセオリーもあの勉強したんですけれども、舞踏の中で全てあの踊りの歴史、人間の歴史全てがあったと感じました。
あ、なるほど。
とっても深いものだと思って、あのもう大学終わったらすぐ行きたいと思ってすぐ行きました。
なるほど。
2ヶ月後行きました。カズ先生、
そうなんですね、
はい、
自分たちのスタイルというのはどんな感じでしょうか？ダンスのスタイルというのはどう違いますでしょうか？習ってきたものと。
やっぱりその日本にいてその舞踏を学んでいた時は、その自分は、まあ、最初舞踏に会った時に非常に衝撃が大きくて、やっぱりその吉戸先生の下でずっと学んでた時は、やっぱり舞踏とは何かということは自分の中でずっとテーマとしてあって、その舞踏というものをやっぱり一生懸命理解しようとしていたし、それから自分のやっぱり先生の教えを理解しようとしてたっていうのがやっぱり日本にいた時だと思うんですよね。ただその日本でずっと勉強する中で、自分もそのティツィアナもお互いにやっぱり気づいたことなんですけれども、やっぱり舞踏とは何かということをずっと追い求めていては、結局舞踏にはたどり着けないということにやっぱり気づいて、
はい、
それで自分たちのそのビジョンもやっぱり非常に狭くなってしまったというか、その舞踏っていうものしか見られなくなっちゃった。で舞踏っていうものを見てたら、やっぱり舞踏は理解できないということに気づいて、結局だからその最初の話に戻ると、やっぱり人間っていうことを考えないといけないと思うんですよね。だそこに気づいた時に、やっぱりその自分の先生のもとにずっといてはダメだということにも気づきましたし、それからやっぱりある意味では舞踏ということもにももうこだわってたらダメだということに、やっぱり
で、ね、
それで自分たちなんかで思う、じゃあ舞踏から離れよう離れようと思って、大野和夫とか土方辰巳から離れようと思って、でまたあの久しぶりに見てみると、
やっぱり抜群に
すごすぎるなっていう思ってしまう。だからやっぱりそこから何か必ずその自分たちが今の世代の生きる僕たちがやっぱり汲み取れる 何かっていうのは必ずそこにやっぱなんてある意味で普遍的な宝はそこにあると思うんです。でも一方でやっぱり舞踏っていうものは非常にもう形骸化してしまったと思いますし、それからその土方辰巳大野和夫さんのそれぞれのやっぱ生きた時代であったりそれぞれのその、 あの人生があったと思うんですよね。でそれは、はい、あの自分たちとその普遍的なものとやっぱり個人的なもの、その土方辰巳さん大野和夫さんのその個人的なものっていうのがあったと思いますし、その個人的なものはやっぱり自分たちにとってはリアリティがないことなはずですから、やっぱりそこは自分たちの人生をからあのその汲み取っていかなければいけないと、はい、だからまあそういうことでその舞踏にあの足をなんていうんですかね、根っこを伸ばしながら一方でやっぱりその自分たちの新しいダンスを作っていくっていうことをやっぱりその自分たちのビジョンの中で一番、うん、考えることですね。
なるほど。
それから、まあ、自分たちの踊り、まあ、もしかすると他のダンスと違うっていうのは分からないですけれども、自分たちにとってはあんまりダンスっていうのは大切なことではないと思うんですね。結局ダンスっていうのは一個のツールであって、
はい、
やっぱりその奥にあるその、まあ、人間の理解っていうか、一体人間とは何なのかとか、一体私たちっていうこの存在とは何なのかっていうことがやっぱりそのダンスということ以上にやっぱりテーマになっていて、それはダンスっていうのはある意味で一つのまあそのツールであって表現手段に過ぎないというか、だからやっぱりそのダンス作品というよりもやっぱりその自分たちのその人生とかあの存在について、やっぱりその自分たちの作品を通してあの何かインスピレーションがあったり、あるいは何か疑問に思ったり考え何か考えるところがあったり、そういうなんていうか感覚をお客さんに与えられたらいいなというのが自分たちの願うところですね。
なんか一つ、うん、多分大きな影響、
はい、
あの受けたのはカズ先生があのほとんどもう人生の終わり頃にあの結構会うことできて、
うん、
で先生の部屋がとってもその空気があの とても何と言ったらいいね、説明できない言葉なんですけど、なんか赤ちゃんみたいのようなバイブレーションが大きくなって、うん、で先生吉田先生息子さんがあの彼の好きな曲をかけて、で動けないんですけど、あの和夫先生動けられないんですけれども、よく見ると踊ってる、よく体をよくなんというか、皮膚を見ると、
うん、
顔とか、
うん、
あの体とか手とかね、微妙な微細な動きを知ってる。それ誰もあの先生の、
うん、
あのウィジットした人が誰もそういうことを見たと思います。でそれでずっと見て大きな影響があって、で動きはどんなことだろう、私たちは動きの裏に何がある、その動きは本当の動きだけじゃなくて、あのなんていうか
心の動き、
心の動き、心の動き、どこから始まるの、そういうリサーチを始まって、多分私たちはそういうことをずっと研究して、
なるほど、
うん、なのであの根っこはあの舞踏の一番、うん、あの深い心にあると思うんですけど、私にとっては元屋にもそうと思うんですけど、あの舞踏は大きいな大きいなコンテナなので、あの舞踏から舞踏じゃなくて踊りじゃなくて、もっと今ここに目の前にあること、ここにいること、人生とっても大事。
なるほど。あの今後お二人が、ま、ダンスカンパニーとして何かこう目指すものとかってありますか。
まあ、その一つはその舞台のやっぱりクオリティを当然高め続けていきたいっていう、もうそれはもう一生死ぬまでの作業ですけれども、それからやっぱりそのワークショップについて言うと、やっぱりそのもともと舞踏が生まれた時に大野和夫さん、あるいは土方辰巳さん、あのいろんなものを残されていったと思うんですけれども、例えば大野和夫について言うと、ある意味ではそのメソッドっていうものはあまりなかったと思うんですね。
うん、
それでそのそこにやっぱ素晴らしいビジョンがあったし、それからその大野和夫もとんでもなく もう並のダンサーではなかった、もう本当にスーパーダンサーだったと思うんですけれども、でもそのやっぱりそのある意味ではメソッドっていうものがないとそこにたどり着けないと思うんですよね。でそれをまあ僕たちも受け継ぎながら、やっぱりでも自分たちとしてもやっぱ自分の先生あるいはその舞踏っていうものに全部賛成してるわけじゃなくて、その考え方それからメソッドについてもやっぱりいろんな疑問があって、ある意味ではいやこれはちょっと違うよなとか、ちょっとそのいろんな何て言うかな、そのポジティブな意味での疑問がちゃんと持ってると思うんですね自分たちは。だからそれはやっぱりその自分たちのある意味ではメソッドっていうものを発展させていきたいと。でそれはもうある意味では舞踏とかそういう枠で捉えられる必要ももしかしたらないかもしれないですし、何かその新しい、それから最近ちょうどスペインに行ってたんですね。でそのスペインのフラメンコを見に行ってたんですけれども、やっぱ何がすごかったかっていう思うと、はい、一つのその一人のダンサーがすごいわけじゃなくて、フラメンコっていうそのシーンそのものの、その厚みっていうものにやっぱすごい圧倒されまして、だからやっぱりその自分たちのダンスっていうものもあるんですけども、それと同時にやっぱり一つのそのシーン、新しいシーンっていうものを作りたいなっていうのは一個すごい非常に考える、最近考えることで、でそれでやっぱり一つのシーンっていうものの中でお互いにこうなんか切磋琢磨しながら、その舞踏が生まれてきた時もやっぱりその土方辰巳さん、小野一雄さんって素晴らしいダンサーがいただけじゃなくて、その時代にやっぱり渋沢辰彦さんであったり、三島由紀夫さんであったり、当時の細江英子さんって写真家であったり、もうそれだけじゃなくて、要はその当時の本当にそのいろんなアンダーグラウンドの芸術家たちがより集まってお互いに議論したり喧嘩したりコラボレーションしたりしながら、その中で舞踏っていうものが生まれてきたと思うんですよね。だからやっぱりその自分たちがただいいダンサーになりたいっていうだけじゃなくて、なんかこうもっと、なんて言うんでしょうね、なんか一つのシーンとして、でそれ別にダンスだけじゃなくて、その他のいろんなジャンルも横断しながら、何かこうもっとなんていうか、お互いにインスパイアしながら、なんか新しいやっぱり芸術、この今の新しい時代の新しい芸術ってものを一緒にこう考えていけるような、そういうシーンをやっぱり作れたらいいなっていうのは一番2人が今考えていることだと思います。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。